CRIPTOGARNAGA と地上の騒乱は、来るべき、すべての崩壊の母を予見します。カッコ、ニュース G 翻訳、カッコ、ナチュラルニュース。暗号はデジタルゴールドである、という不条理だが、しばしば古代宣伝されている主張は崩壊しました。TERRAUSD のステーブルコイン、エコシステムの一部であるルナトークンは、完全に不安定であることが判明し、今週、大規模な超インフレのルナトークン作成イベント、カッコ、召喚、スラッシュ、売却要因と組み合わせてが急落した後、ゼロに崩壊しました。すべてのルナ投資家は完全に一掃され、ステーブルコイン、というアイデアそのものが信頼性に大きな打撃を与えました。カッコ、暗号通貨の世界でのみ、コミュニティ全体が安定している、と表現できるものは、事実上一晩でゼロに崩壊し、皮肉を呼ぶ人はほとんどいませんでした。私が長年警告を繰り返してきたように、暗号は多くの重要な利点を持つテクノロジーですが、暗号が価値のある店であると誤解しないでください。そうではありません。価値のあるものを手に入れたい場合は、物理的な金と銀を購入してください。暗号は貯蓄ではなく取引のためのものであり、すべての暗号、ホドラーはポンジーピラミッドを無傷に保つ唯一の方法であるという理由だけで、コインをホドル、する、かっこ、販売を避けるように人々に懇願しています。しかし暗号の価値は誰もそれを召喚したり販売したりすることに依存していない場合、その価値に実際には深みはありませんか？ビットコインはその高値からほぼ 60% 急落し、今週展開された暗号大虐殺の血まみれは、暗号が永遠に上がると長い間考えていた暗号、投資家に心理的に衝撃を与え、修正や現実のチェックに直面することはありませんでした。記録として、私は分散型通貨の強力な支持者です。最近非常に優れたアーキテクチャとプライバシー保護機能を備えたプライバシーコインであるモネロをお勧めしました。私の見解ではモネロはビットコインが約束した全てのものですが、提供できませんでした。括弧面積事項コロン、このポッドキャストの時点で、私はゼロのモネロトークンを保持していました。私は資産を暗号に保存していないため、現在300米ドル未満のモネロを保持しています。必要に応じてトランザクションに使用するのに十分なだけ保持しています。これがそのポッドキャストです。コロン、ウォールストリートのバブルも破裂しそうです。しかし、周りのバブルは暗号だけではありません。正直なところ、私たちは現在、すべてのバブルにあり、おそらく金と銀だけが見つけることができる本当の掘り出し物を表しています。株式、債券、不動産、暗号通貨、中古車、そしてもちろん何も裏付けられていない法定通貨など、他のほとんどすべてがバブルに陥っています。もちろん、バブルは壮大な規模であり、間もなくその巻き戻しで壊滅的な打撃を与えます。歴史の中でこれほど大きく普及したバブルはなく、歴史の中でのクラッシュは、これから起こるクラッシュと比較することはできません。今週証明されたのは、暗号通貨は株の暴落からの安全な避難所ではないということです。実際、暗号通貨の減少傾向は、ボール内での売り切りと強く相関しているようです。株式トレーダーはマージンコールでトリガーされると、急落する株式のマージンを満たすために暗号資産を売却します。これは次に暗号空間のマージンコールにカスケードされ、暗号の下降スパイラルを加速するだけです。だからこそ FRB はすぐに逆コースを余儀なくされ、金利を下げ、株式や債券など全てを買い取って市場を新たな流動性で溢れさせると私は信じています。FRB のバランスシートのサイズは爆発的に拡大しようとしています。これは FRB が達成しようとしていることとは逆です。しかし今週以降、彼らが気づいたのは、わずかな金利の微調整でさえ、この脆弱で誇張された株式市場をクレーターにする可能性があるということです。彼らがコースを逆転させるのは時間の問題です。つまり FRB は行動のコースとしてハイパーインフレを選択するでしょう。ここから先、これはまた FRB がシステムにより多くの流動性を注入するにつれて、株式市場が再び急騰することを意味します。しかし、それはまた最終的なクラッシュが本来よりもはるかに悪化することを意味します。